柳下
今井の
ハッシュタグ
ラジオ。柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正高越のオーライド代表でクリスマスかお正月ならん、比べたことない僕柳下恭平と、
はい、僕編集とイベントの会社株式会社集い代表でクリスマスかお正月ならお正月派の私今井勇気が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していく年越しのお供にぴったりなポッドキャストです。
なるほど、確かに、
はい、これの配信は12月30日ということで、
はいはいはいはい、なるほど。
僕柳下さんなんとなく好きなの、クリスマスなのかなと思ってました、なぜなら、ね、母方のご実家が寺だから、
はいはいはいはい、
正月忙しい。
うちのあのお母ちゃんの実家、24日に、なんていうのかな、忘年会だーって言って、明らかにクリスマスパーティーとかやってますけどね。
へ
あと、うちのお寺さん、檀家さんがいないんで、
はいはいはい、
まあ、
そうなんですね。
まあ、でも忙しいか。はいはいはい、でも、これ、対象概念じゃなくないですか。
どういうことですか。
つまり、クジラとライオンってどっちが強いのって言われてる。
ああ、はいはい。
そもそも、戦えないみたいな、そういう、右翼と左翼どっちですかって言われても、そもそも対象概念じゃないみたいな、
はいはい、
そういうものを感じませんかという小理屈で始まる今回も、皆さんよろしくお願いします。
そうですね。あ、でもなんか
今日は今井くんはあれですか、はいはい、忙しい進行今井くんですか。
どういうことですか。なんか走ってました今。
いやいやいや、逆です。あのリソースが、脳のリソースが100あるとしたら、
はいはいはい、
常にそのリソースが60ぐらい埋まってる。
そんなことない、そんな
ことありません。
あ、まあありますね。あの
脳のやつか。
あ、わかりますよ。そのパソコンで言うとこう、ブラウザも開いてるし、そうそうそう、スポーツファイルも開いてるし、はいはい。みたいな。
そうそうそう。そう
ですね。でも大丈夫です。
処理落ちの時期ですね、はい、みんな。
あ、そうだ。なんだっけ、あ、そう、さっき言おうとしたの、なんかヤクザの方は12月何日か忘れたんですけど、なんか忘年会の日決まってるんですよね。18日。なんかね、年末みんな挨拶で忙しいから、もうそこでやっちゃうみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
全部一緒の日なんだよ。
それはそれ、どこそこ派とかそういうのも
なくだったと思いますね。
へえ、面白い。何かあるのかな。
あ、その最後、はい、
大泥棒の元祖が石川五右衛門みたいな、そういうなんか故事があるのかな。
はいはいはい。
清水の次郎長が
どうしようみたいな、ね、そういう、はいはい、
うん。
あと最近、あ、そう、僕、この間ロングドライブをする機会があって、一人で。
いいですね。
そうで、長野から帰ってきたんですけど、その時にその、眠くて、
あら、
で、まあ一回仮眠取って最初からした時に、なんか眠くならないものを聞こうと思って、ずっとその裏社会系の YouTube を見てて。
はいはいはい。そんな YouTube があるんだ。
あるんですよ。今ね、あの現役の人とかやってるんですよ。
へえ、面白。
そう、その中の一つで、まあ歌舞伎町とはどういう土地かみたいな話してるのがあって、
はいはいはいはい、
それですごい面白いなと思ったのは、なんか登録式ってのがあるんですって、その若いのが入ってきて、まあ、数ヶ月とか過ごした後に、その正式に、まあ、要は、なんていうんですか、仮採用、使用期間を終えるタイミングで、いわゆる杯をもらうみたいなことではなくて、単純に、まあ、今日からお前もうちの一員だみたいな。
はいはいはいはい。
それ、どこで行われてたと思います？歌舞伎町。
花園神社？
え、それがルノアールなんです。
あそこの、
そう、だから、
あの西武新宿駅の、
多分の会議室だと思うんですけど、そう、ルノワールってそういう使われ方もしてたんだって、すごい発見がありました。
ルノワールの会議室って、なんか、いろんな派があるもんな。本当に中野の、なんだっけ、あの、マンダラキとか入ってる、あの、サンプラザじゃない方の建物の。はいはい、あそこの1階のルノワールもなんか、ありとあらゆる層が使ったもんな。いや、本当になんか、あの、ギークな連中から、ナードな連中から、ヤンキーからギャルまで、
はいはい、
全部使ってたもんな。 いいですね、ルノワール縮図ですね、社会の
というわけで、
はい、
ここも
というわけで
このポッドキャストもまた何かの縮図になれたらと、
うん、なんでよまとめ方が下手すぎるでしょ
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、今日一つ目のハッシュタグは柳さんが、持ち込んできたものですね、うん、
はい、
ハッシュタグイーハトーブということで、
イーハトーブ、はい、
これは宮沢賢治ですか。
そうですね、宮沢賢治さんの、はいはい、まあ世界、彼の中のこの世界観っていうものを表した言葉ですよね、うん、彼本人が、まあ、イーハトーブという言葉をエスペラント語から作ったという、
あ、これエスペラント語なんだ。
まあ、エスペラント語風に最後をしたとか、あの、岩手をエスペラント語風に読むと、彼なりの変換でイーハトーブになるっていう。
なるほど、はいはい、
うん。
音なんですね。
音ですね、最後。だから、イーハトーブって言われた時代もあって、
うん、
お、音で終わるとか、
はいはいはい、
なんかこれ変遷あるんですよ。イーハトーブ、イーハトブ。イーハトーブとかなんかいろいろ。
なんかその、そう、
あの、うん、
あ、ごめんなさい。ちょっと挟むと、うんうん、その、
もちろん。
そういう、これって僕、正確には把握してないんですけど、こう、いろんな作品にこの言葉が出てくるんですか、うんう
ん、いや、あ、出てくる作品もありますけど、
うんうんうん、
あの、例えばその、グスコーブドリの電気とか、銀河鉄の夜とか、まあ、いろんなこの彼の小説群があるじゃないですか。
うんうんうんうん、
それをイーハトーブの世界、あの、H.P. ラブクラフトが、あの、はいはい、クトゥルフ神話体系を作ってるじゃないですか。
はいはいはい、
あれをクトゥルフ神話っていうように、
うん、
その、彼の世界観をイーハトーブので起きてることなんだなっていう、ファンタジーへのシフトですね。
なるほどな。だから、あ、なんか僕、それ、これ聞いて思い出したら、その、風待ちって言葉がご存知ですか。
もちろん。
その。
あれ風待ちロマンの風待ちな
の。そうです。これは松本隆さんが。
うんうんうんうん。
まあなんか、彼が育ったその青山、原宿近辺のことを表しているのではないかぐらいですけど。
はいはいはいはい。
ちょっと似てますよね。なんかその。
似てるし。
うん、造語で。うん。
似てる。なんか、うん、この前あの、大川直也さん、
はい、
写真家でもありデザインとか動画を作ったりする。大川直也さんと話してて、
はい
はい、あの、山下達郎さんが言ってた言葉らしいんですけど、すべてのクリエイターは自分の中に理想郷を持ってて、それを何とか表現しようとしてものを作ってるんですっていうインタビューに、
ね、
はいはい、まあ、インタビューに答えたその記事を読んだらしいんですね。
はいはいはい、
で、まあ、それは本当に何でもよくて、なんだろうな、あの、クロード・モネがずっと睡蓮を描き続けるでもいいし、
うんうん、
ゴッホが自画像を描き続けるでもいいんですけど、
うんうんうん、
なんかそのね、まあそれジョージア・オーキーフでも何でも、その、うんうん、やっぱ自分が好きな世界観ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
それは多分アーティストじゃなくてもあると思うんですよ。なんかアンパンが好きレベルでいいんですよ、多分。
うんうんうん、
なんかそれを理想郷を目指してるっていうような表現をしてたらしい
ん
ですね。
うんうん、なるほど。
それが風待ちだったり、イーハトーブだったり、
うんうんうん、
あとそのイーハトーブから、あの、漫画家の増村ひろしさんが米沢、山形の米沢を舞台に、うんうん、まあ、彼が生まれ育ったエリアなので、
うんうん、
米沢ドっていう世界観を作ったりとか、
うん、
なんかそういうのっていいなっていう話、
面白いですね、
うん、と、
はい、
これ告知でもあります。
そうですね、はい、
今井くんが最近なんか、すごい偉そうに喋ってる場があるっていうのを聞いて。
そうですね。はいはい。
合ってますよね。合ってますね。
まあまあ、
あれ何なんですか？それが盛岡、
うん、そうですね。あの、岩手県盛岡市が、
うん、
盛岡という星でという、めちゃくちゃイケてる市のオウンドメディアがあって。
うんうんうん、うん。あ、オウンドメディアなんだ。
そう、シティの市ですね。で、
うん、うんうんうん。
それはインスタグラムで主に展開されているんですけど、まあ、すごい、面白くてですね、その素敵な写真がたくさん上がってるんですけど、
うん、
ここで上がっているその写真に写っているものっていうのは、なんか例えば、うん、わんこそばとかではなくてですね、
ほう、
あ、わんこそば、まあ、岩手なら例えばそのわんこそばとか、あるいは宮沢賢治の銅像とかあるわけなんですけど、そういうことではなくて、 ひたすらなんだろう、その町で暮らしたことがある人にしかわからない被写体。
めちゃめちゃいいじゃん。
そう、すごくいい感じに撮って、うん、かつこう、ちょっとエモい、テキストが添えてあるみたいな、オンドメディアなんですね。で、
うんうんうん。
だから、正直僕が見てても、ただ素敵なんだ、素敵だなぁなんですけど、
うんうん。
その、住んだことがある人とか、
うん。
かつて暮らしていた人、あるいは、まあ今住んでる人にとっては、
うんうんうん。
めっちゃ、その、エモいわけなんですよ、それは。
はいはいはい。
うん。で、で、結局その、あ、また懐かしいな、帰りたいな、みたいな気持ちを呼び起こしたりとか、うんうんうん、やっぱいい街だな、みたいな、その再発見されるみたいな。要、うん、はそのなんか、遠くからすっごいやんわりと、本当に相手にストレスがない形でリマインドし続けるみたいなメディアで、
うん、
その森岡はずっとここにあるよ、みたいな。で、ちょっと僕は4年前ぐらいにそれを取材してるんですよ。それはスーモ、ジャーナルというメディアで取材させてもらって、
うんうんうん、
でそれもね、その担当の岡さんっていうスーモタウンを作った人がいるんですけど、岡さんが、
うん、
これちょっと今井さんって行きたいんですよねって言ってくれて、絶対これ作ってる人はちょっと今井さん気合うと思うんですって言ってくれて、でだからなんかそのもちろん取材なんだけど、
うん、
なんかの人たちと飲みませんか向こうでみたいな感じのことを言ってくれて、うんうんうん、誘ってくれて、で行って、でまあその見事にその盛岡という星でのチームのみんなと気があったんですよ、
うん、
僕は、
うんうんうん、
すごい素晴らしいお仕事をされてるし、で、
うんうん、
っていうのがまあ4年ぐらい前にあって、でその後、うんうん、そこの、盛岡という星でがインターンシッププログラムをやる、その、
うんうんうん、
盛岡市内じゃなくてもいいんですけど、まあ、例えば盛岡近辺で、編集とかを学びたい人にその、
うんうん、
彼らの技術をお裾分けみたいなものが行われて、うんうん、お裾分けかつ、まあ、外部講師を呼びますみたいな、その外部講師4人の中の1人に僕も呼んでいただいて。
なるほど、なるほど。
そう、それで、ここ、半年ぐらい通ってるという感じです、
ね。うんうんうんうん。あ、そういう経緯だったんですね。
そうなんですよ。
それは講義みたいな形でやってるんですよね、確か。
そうです、そうです。で、あと、なんか、
うんうん、
今井ゼミ的なものがありまして、
その
僕が受け持っている子たちがいるって感じですね。
いいですね、その環境。
そうですね。ちょっと前置き長くなりましたが、それでまあ出入りしてる中で、
うんうん、
森岡市の横に紫波町という町があって、で、
うんうん、
このポッドキャストでも触れたことがありますが、その紫波町図書館というのはとてもいいとこでして、で、それもだからまあまさに森岡の菅原さんっていう人が、うんうん、今井さん多分紫波町行くといいと思いますって言ってくれたんで、講義の翌日に紫波町に行ったら、まあ、まんまとこう、またそれもいいとこで、で、現地の人を紹介してもらって、その縁で、今度、市は図書館でもお話しする機会をもらうと、うん。夜の図書館っていう、まあ、連続トークシリーズじゃないですかね。なぜか柳下さんもついてくるということで。
なんだよ。
いや、でも、初めてですから嬉しいですね。ハッシュタグラジオとしてイベントに呼んでもらうっていうのは。
そうそうそう。僕もなんか、僕逆だと思ってました。だから今年僕図書館の図書館年なので、いろんな図書館に呼んでもらえる年だったので、てっきり僕を呼んでもらえるのかと思ったら今井くんがついてくると思ったんです
けど、
逆だったんですね。
当日はっきりさせましょう。
いい、それいいね。
そうですね。
で、今井くんと僕で呼ぶなら、まあ、ハッシュタグラジオで呼ぼうかって話になって、
はいはい、そうですね。
その夜の図書館シリーズの、まあ、連続講義なのかな、
はいはい、
の中で、ハッシュタグラジオをやるっていう。
そうなんですよ。
ことになったわけですよね。
そう。だから、もしこれをお聞きの、その、うん、無料イベントで、予約は必要みたいなんですけど、2023年1月13日、金曜日、うんうん、19時半から、紫波町図書館一般フロアにて、行われます。
50名ぐらいかな、確かに。
はい。で、柳下さんと僕と、あと、檜山さんというですね、
はい、
盛岡市にお住まいの、ポッドキャストを実際にもやられて、うん、ポッドキャスターの方。
うん、うん、あ、ポッドキャストやってるんですね。
はい、そうそう。
ちょっと知ってな。
しわりにひやまのドスコイラジオという番組をやられてます、
ね。ドスコイラジオ、うん。
はい。で、この3人で、話すのを、うん、さっき言った菅原さんという方が回してくれるみたいな形で。
はいはいはい、
はい。はい。やりますので、もしこれ聞いてる人で、1月13日、多分それなりに雪とか
降ると
思います。いや、来るの大変だろうなと思って。
盛岡から遠いんですか？
盛岡から紫波町はね、 20分ぐらいかな、電車で。
ああ、なるほど。はい、新幹線で行って、
15分から。めっちゃ近いです。はい、
ああ、在来線でってことですね。
そうですね。
いいじゃないですか。
はい、
本当のハッシュタグラジオファンが見れますよ、そこで。
お
そんな煽るつもりもないけど。本当のってなんだよ。
なんかでも、
うん、
あの、人とでも遠くで会うっていいですよね。
ああ、わかるよ、
うん、その しかもその近くで会える人とかと、
ああ、
やっぱすごい。
時間の流れ方が違いますよね。
うん、そうそうそうそう。
ね、
あのライジングサンロックフェスティバルかなかなんか
は、
やっぱりこう、うん、ミュージシャン同士友達になりやすいみたいな聞いたことあって。
フジロックよりも。
そう、なぜなら日帰りしない。
うん、なるほど。確かに。
日帰りできない。
確かに。
から、あの、非常にこう、長い時間過ごしやすいみたいな。ね、
ああ、なるほどね。
僕もなんかすっごいたまたまですけど、あの、
うん。
発行デザイナーで、
うん。
ただいま発行中でポッドキャストもやってる、小倉平子さん。
はいはいはい。
平子さんと僕、たまたま同じ日にスペインのサンセバスチャンに泊まってた。
はいはいはいはい。
そう、それですごい、なんだろう、距離縮まったというか。
まあ、仲良くなるよね、そりゃ。
そうそうそう。
いい話だ。
皆さんなんか、
うん。
ああ、ごめんなさい。この日、どんな話しようとか、なんとなくあるんですか？
いや、全くないですね。だから、ハッシュタグ次第じゃないですか。いや、あの、全くないっていうのは、はい、あの、一応、ハッシュタグラジオって名前でやるわけじゃないですか。
はいはい。
おそらくそれが、ここで流されるのかな？
あ、そういうことですか。流される。
あの、つまり、この、
ああ、
ハッシュタグラジオの、ポッドキャスト、はい、アカウントで流しますね、多分当日
と。そうです。あの、うんうん、録音をさせてもらおうと思ってるんで。
そうですよね。
はい。まあ、前編流すか分かんないですけど、そうそう。うん。
はいはいはい。つまり、ハッシュタグ次第じゃないですか。
そうですね。
あ、イーハートも取っときゃよかったな、ハッシュタグ。その方が、ご当地感あったのにな。
まあ、でも、どうなんでしょうね。その、向こうの人はイーハートーブとか飽きてんじゃないですか。
我々なりのイーハトーブ。
ああ、なるほど、なるほど。
その、だから、理想郷とか、原風景とか、
はいはい、
あの、オズの魔法使いっていう小説というのかな、まあ、童話というかあるじゃないですか、
うんうんうん。
アメリカの文学で。
はい。
で、あれよくできてんなと思ってるんですよ、いつも。
ほう。
その物語として。まあ、ちょっと、うん、あの、猿の国とか、脱足なところもあるんですけど、
うん、
ちょっと後半長いなってところが一瞬あるんですけど、
はいはい、
まあまあまあでも、物語としてよくできてるなと思っていて、そりゃこれは売れるよ、長く読まれるっていう要素っていっぱいあるんですけど、うん、その作家が、あの、小さい頃農村で過ごしてて、
はい、
カカシに襲われる夢をずっと見てたんです。
怖っ。
で、あの、それでその作品の中にもカカシが出てくるんですよね。
はいはい、
なんかその、そう、その思い出はね、結構ホラーなんです。その、畑にいるカカシが歩いて自分の部屋に来て、
うん、
首を絞めて、首を絞めるとそのかかしがボロボロになって消えるっていう夢をずっと見てたんですって、
はいはい。
でもなんかそういうトラウマの原風景みたいなものが結構作品を作る衝動だったりもするのかなっていうのを、
うん、
宮沢賢治のあの世界観を読んでるとたまに思うんだよな。うん。卓木とかね。だから全然聞き飽きてる人に新解釈を言えたんですけど、ああ、残念使っちゃったから、なんか別のこと話そう。
じゃあ、まあでも本当楽しみですね。あの、僕、冬の東北って多分行ったことないから。
おー。
それもね、楽しみなんですよね。
確かに、東北もいろんなエリアがあるからな。
うん。
まあ食い物うまいしな。
そうですね。
ね。終電がない世界で。あ、やっとじゃあ夢くんと仲良くなるそうです。
ああ、そうですね。そうなるといいな。
次、次、もう次。
はい、じゃあ、一つ目のハッシュタグは、イーハトーブでした。はい、二つ目はですね、僕なんですけど、
はい、
ハッシュタグ、はい、遺失物。
おお、聞きましょうか。
これはですね、まあ、なくし物のことですね。
まあ、そうですね。駅とかによくある。
最近めっちゃ物なくしてて。
あの、今井くんお得意のあれつければいいじゃないですか。なんとかタグ。
いや、エアタグでしょ？
うん。
いや、エアタグは僕5つぐらい持ってて、その、
うん。
財布に入れて、自転車につけて、
財布、うん。
カバンにも入れてるし、
うん。
筆箱にも入れてるし、みたいな。割と万全なんですけど。
うん、うんうん。
いやー、ほんとね、最近疲れてるのか、ちょっと集中力が落ちてるのかなんですけどね。
おー、
か
ね、かわいそうに。
なんかね、総額で言うと、なんか7、8万円分ぐらい物なくしてる。
いくつなくしたんですか？
どうだろう、まあ、む、あ、でもね、なんかね、カバンごと1個なくしたんですよ。
うん。エアタグ入れてるのに。
あ、これはね、エアタグ入れてない方のカバンで。
ほうほうほう。
そこにはその服とか。
うん。
あと、その、まあ、トートバッグだったんですけど、トートバッグ自体とか。
うん。
入ってて。
7、8万それでいける？
あ、違う違う。で、それもそうだし、あと、ヘッドホンなくしたり。
うん、うん、うん。
アップルペン。
今、1万2000円くらいだな。
お。アップルペンシ
ル。2万円だ、これで。うん。
とか。
うん。
なくしてまして。
うん。
傘とか。
うん。
でね、あ、聞きたかったのは、
うんうん。う
んうん。この間なんかね、セブンルールって番組あるじゃないですか。
ありますね。
あれ、基本女性しか出ないんですけど。
うんうんうん。え、男性出たの？
いや、だから、出ないんですけど、男性はね。ただ、
うん。
もし出たら、
うん。
ルール何になるだろうっていう話をして
た。え、うん、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
そうそう。
もし今井くんが出たらってことね。
とか、そうそう、いろんな人をちょっと考えてて。
うん。うん、
で、僕が人に言われたのは、
うん。
物をなくすとすぐ買う。もちろんその、はいはい、金額の高によるんですけど、ただその、うん、確かになんか、iPhone の充電ケーブルとか、
うん、
壊れたりなくしたりしたら割とすぐもうその瞬間に注文するみたいなことをするんですよね。
はいはいはいはい、はい。
だからなんかその探してる時間の方がもったいないというか、あとこう、
なるほど、
心の平穏を取り戻したいみたいなところ
なんです。うんうんうん。
いや、柳さんって物なくした時どうするのかな、あるいはなくす、あんまり柳さん物なくしたの僕は聞いたことないんですけど、なくすんですかみたいなこととかちょっと聞いてみたいなと。
そうですね。そんなになくさないかもしれないですね。
とんの気しますよね、意外と。
うん。今、最近なくしたものなんだろう。あ、まあ、家の中でそういえば、なんだっけ、イヤホンがないみたいなのがありますけど。
まあ、見失うの範囲ですよね、そうね。
うん、だから落として街に消えたってことでしょ、うん、いや、多分一番直近が5年ぐらい前の iPad を電車の中に新幹線の中に置き忘れる。
ありましたね。
ぐらい。それはなんかね、買ってもらったんですよ、 iPad を、
はいはい、
でそれで多分そのまま背中のポケットに、前の席の背中のポケットに入れて、
はいはい、
多分普段持ち歩かないものだからなくした気がするんですよね、
う
ん
う
ん、
はいはいはい。買ってもらったっていうのはちょっと語弊あるからあれですけど、要は仕事上必要だから。
あ、そうですそうです、もちろん、はい、うん、まあ、経費としてもちろん
仕事、はいはい、自分で注文してないってことですよね。
あ、そうですそうです、はいはい、そうです。でもそれぐらいだな。要するにそのもらったものをその日に持って出るっていうことが2つ重なったときに、
うんうん、
まあ、自分で買ってないものをその日に持って出るか、
はいはい、
っていうぐらいのことをしないと多分あんまなくさないと思います、
うんうんうん、
あ、まあそもそも僕普段あんまり物を持ち歩かないです。
確かに。
で持ち歩くときは必ず一つの何かセットになって持ち歩くっていう感じですね、
はいはい、
寝袋とハンモックを登山ザックに入れて持ち歩くみたいな、そういうケースなんで、そもそもなくさないかも。本当に、ああ、エアタグだから僕つけようっていう概念がないかもしれないですね。メガネと家の鍵ぐらいですもん。エアタグ欲しいの。つけたい。
はいはいはい。
そういうのができるようになるのかな。
そうですね。多分どんどん小型化するだろうし。
うん。
ああ、でも確かに。いや、人間が持ち歩くものって増えてるじゃないですか。多分。
確かに。iPhone とかね。
そうそうそう、うん。一方で、その、物をなくさないための、
うん。
技術というのも発達しているわけですよね。
うん、まあ、一回聞くわ。
そうか。つまり、その、うん、なんだ、例えば、日本全体の遺失物って増えてるのか減ってるのかどっちなんでしょう。
うわぁ。
まだ増えてんでしょうかな。
増えてそう。
そうですね。
それでもあれじゃないですか。買い替えれるっていうものと、
ああ、はいはい、
例えば傘なんてもう相当買い替えれるものに入ってますよね。ビニール傘みたいなものは。
はい。
SDGs の文脈でビニール傘あんまり聞かないな。あれなんでなんだろうな、ね、う
ん。いや、言われてるんで。
うん。言われてるんですかね。いや、だから、 そういうものは遺失物係の人に、どんどん増えてるんじゃないですかね。
そういうものっていうか、ああ、もうそのほぼ使い捨てのもの。
雨が降ったら買う、嘘、ほぼ使い捨てのもの。
はいはい。
うん。から結果増えてんじゃないかな。
一時的な問題に対処するために購入された安価なもの。
うん。うん、
感じですね。はい。
僕これね、コンビニエンスストアの店舗数との関連がしてみたいな。まあ今は頭打ちなんだろうけれども。
はい。
意外にそういう24時間やってる、どこにでもあるショップみたいなものと、遺失物の関連ってあるんじゃないかな。まあ全ては予想ですけどね。
はいはいはい。
根拠のない。今井くんも逆に言えばなくして困るものあんまり持ってないってことなんじゃないですか？
ああ、まあでもなくしてテンションの下がるものは、まあそう、正直そのじゃあパソコンとかスマホってどうかっていうと、うん、もう別にほぼクラウドにあるから。
はいはいはい。
ダメージは昔よりだいぶ減ったわけですよね。今 Mac なくしてもまあどうにかなるんで。
確かに。そこが Windows 機よりもすごいところだな。
ああ、というわけで、年末ね。
あ
お酒飲む人も増えると思いますが、
はいはいはい、
くれぐれも物をなくさないようにとても悲しい気持ちになる、はい、
そもそもそんなになくすのかなみんな世界って。
いやこれ僕でもちょっと個人名は言いませんけど、うん、
はいはいはいはい、
友人で、
ええ、
AirPods Pro、
うん、
10万円分以上なくしてるやついます。
へえ、まあじゃあなくては、うん、まあそうか、じゃあなくすのかみんな。
人によりますね、完全に。僕もなんかだいぶ減りましたけど、ね、私はもっとなくして
る、ね、はい、超良かったですね。すいません、なんかあんまり
いえいえ
共感できなくてすいません、
はい、というわけで、2つ目のハッシュタグは遺失物でした、はい。はい、三つ目は。
よっしゃ。
はい、これはですね、スタッフから事前にもらったトレンド入りハッシュタグリスト、この2週間のトレンド入りハッシュタグリストの中から、今回これについて喋ろうっていうのを選んで、
はい。
というものになっております。ちょっとじゃあ今日のラインナップ読み上げますね。
お願いします。
4つあります、ね。1つ目、インターネットの申し子、うんうん。
はい。
2つ目が M1 グランプリ。
うんうんうん。
3つ目がドンペン。
はいはいはい。
で、4つ目が東海道新幹線。
うんうんうん。今回は、
はい、
インターネットの申し子以外はなんとなく、
そうですね。ドンペンはまあ、うん、ドンキホーテ、激安の電動ドンキホーテの、はいはい。
キャラクターが変わるってなって、もう一回戻ったって話ですか、これ。
そうなんですよ。
はいはいはいはいはい。
ドンペンというキャラクターを引退させて、
うん。
全く新しい、土壌ちゃんっていう、土壌ちゃんっていうけど別に土壌の姿形はしてないんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、ドンキホーテのドと、あと彼らの PB 商品のことを情熱価格商品みたいなことを確か呼んでる。
だから、なるほど。
土壌なんですけど。
なるほど、
うん。で、これに変わるっつったら、その、ふざけんなっていう、話にインターネットで、ツイッター上で主になって、で、
うんうん、
変わらずに済んだ。その、前言撤回してドン・キホーテが謝罪文みたいなのを出して、うんうんうん、今後もドンペンにしますっていう。うんうんうん、で別にこれはなんか、多分、意図されたキャンペーン。
ほう。つまり、デキレースだったってことですか？
だと思います、多分。
あ、そういうことなのか。なるほど。
勝手にそう思った。なんか、これ、だから、なんか、あれっすよね。あれ、僕、ここでコーラウォーズの話しましたよね。
したしたした。
あれと一緒、
まだ見てないけど、
うん、うん、一緒だったら、その、まあ、あれはわざとじゃなかったんですけど、コーラの味変えますって言ったら、ふざけんなって人がいっぱい出てきて、
はいはいはいはい。
で、結果、その、ふざけんなって言った人たちが、自分たちの、対象への愛情を深く自覚し、
うん、
結果、前より売れるようになるという。う
ん、なるほどね。ね、さ、
はい。
政治的な話してもいい？そんなに政治的にならないけど。
はい。
まあ、民主主義。
はい。
要するに投票によって何かをこう代表を決めていくという民主主義の制度疲労みたいなものがすでにやっぱり始まってるなっていうのを、このコロナの間になんとなく漠然と思ってたんですね。強い言語化とか主義主張ではないんですけれども、まあそれはその なんだろうな。言ったら民意という、まあ、概念みたいなものと、
はい、
実際の施工みたいなものが、もう説明もコンセンサスも取れなくなってきてるっていう、
うんうんうん、
まあインターネット、それこそインターネット上のなんか陰謀論もいっぱいありますけど、まあそのままどうでもよくて、はい、なんかそれよりも、僕がそのこのコロナの間で思ってたのが、政治家の勝利条件が、
うん、
まあちょっと不謹慎ですけど、その、政治家という職業のマネタイズみたいなものを考えたときに、
はいはいはい、
それは要はめちゃめちゃシンプルで、次の選挙にどう通るかってことだと思うんですよ。
はいはい、
本当にそれだけな気がするんですよ、
うん、
その。通っちゃえばあとはもう別に何も非難されることないし、
はい、
非難されてもそれが実無常に何か起こるわけでもないし、
うん、
要するに次の選挙にどう勝つか、まあ。その次の次は考えなくていいっていうことだと思うんですよ。
極論すれば。お金のことだけ考えるなら、まあ、ましてその議員報酬のことだけ考えるなら、
うんうん、
次に受かることが目標であり、
うんうん、
あとはあれですね、その次の選挙まで議席を失わないこと、もうまた多分、
うんうんうん。そうですね。でね、はい、今朝、本当に今朝目覚めて、
うん、
あっと思って、ちょっと三権分立三権分立か。三権分立って、あれどうなってたっけって思って、ちょっと調べたんですよ。教科書とインターネットと、うんうん。で、面白いなと思ったのが、まあ、三権分立はその裁判と内閣と、まあ、立法のまあ国会ですね。はいはいはい、で、この三つがそれぞれこう、三つどもえになってる、三すくみになってるっていう
もの
になってるんですけど。はい、そうそうそう、
うん
うん。で、国会、まあ、立法ですね。は、選挙によって、衆議院選と参議院選によって選ばれるじゃないですか。
うん、
で、裁判官も、
はいはい、
まあ、選挙ではないんですけれども、丸×で信任不信任出すじゃないですか。
うんうん、
最高裁の人とか、丸×とかあるじゃないですか。
衆
議院選の時とかに。
はい、
要するにこの二つは選挙で選んだわけですよ。国民主権者が。
はいはいはい。
でも行政である内閣は、これ民意って書かれてるんですよ、その。
ああ、選ばれ方は。
そう、はいはいはい、それこそ内閣府とかの、ホームページとかに、
民
意っていう矢印があるんだけど、
はいはい。
民意ってめっちゃふんわりしてるなと思って。
はいはい。
だって別にそれで選んでないしね。っていうのをこのドンペンに感じました。言ってることわかる？
え？民意が選んだ。
民意って、
はいはいはい。
民意って、なんかありそうで実はないじゃないですか、
うん。はいはいはい。
そう言ってるらしいよっていうのは、
100
に見えるけど、実は5かもしれないし。
はいはいはい。
だから僕そのドンペンという、まあもっと言うとドンキホーテという、まあショップの、マスコットキャラクターがどうなろうと僕あんまり実は気にしてないんですよ。
うんうんうん。
看板がペンギンじゃなくてうなぎになろうと、うなぎじゃない、なんだっけ、土壌になろうと。
はい。
なんかそれをこう、ツイッターで反対が出たからやっぱりやめましたっていうのが、まあそれがそのキャンペーンなのかどうか置いて
る。うん。
民意っていうふんわりしたもので何かがまた決まった風になってるって、
なるほど。
ちょっと思いました。
は
い、
確かにね、その。
あ、こんな話しなきゃよかった。
いやいや、まあでも、政治家の皆さんもそのね、なんか、まあそんな選挙なかなかないですけど、じゃあ候補者が10人いて、10万票あったとして。
うんうんうん。
一人が一万一票取って、
うんうん、
あと8人が一万票で、
うん、
10人目が9999票。
はいはいはい。
だったら、この一万一票の人が通るわけですけど、
はいはいはい。
じゃあ、その人が民意を背負ってるかっていうと、
うんうんうん、
それはとても怪しいですね。
そうだから、あんまりその政治批判をね、今するつもりもなくて、別に要するに戦争が起きなくて、生きていければ僕はそれでいいと思ってるんですけど。
うん。まあ、これ政治批判というよりは、その。
あ、もちろん、もちろん、
民意という言葉の話。
あ、そうそうですね。
そうですね。
で、
はい、
民主主義を全否定するつもりもなくて、
うん、
会議が大事よねっていうのはめっちゃ分かるんですよ。うん、だから、その9999票と1万票の2人がいたときに、
1
万票の人しか受かりません。
うん、
でも、10人いたら10人がそれぞれの 意見の代表だから、その10人で納得いくまで話し合いましょうっていうのが、言ったら議会じゃないですか。
うん、
本来ある共和制の。なんかそれがね、多分あんまり、ではだから、これ、あの戦後の進駐軍、マッカーサーに代表されるが、仕組みのまあ根っこみたいなものを作ったわけですけど、いろいろうまくいってるのに、なんでここだけ民意なんだろうっての
が、なるほどね。
なんか面白いなと思って。まあ実際はそのね、あの行政というか、あの、官僚というその、遂行機関があるわけなので、はいはいはい、まあそれが実務をやるっていうところは、まあうまくできてるなと思うんですけど、
うん、
まあもちろん祖言もあるし、いろいろあるけど。いや、なんか民意っていうものがちゃんとこのウェブサイトとか教科書に載ってるっていうのが、すっげえなーと思っちゃったんです
ね。なるほど。
だからドンペンの民意もすっげえなって。ドンペンの話ばっかりしちゃったな。
そう、なんか今の話で思い出したんですけど、なんか、ね、
うんうん、
僕その広告賞を取った広告キャンペーンとか、
うん、
一通り調べるの好きなんですけど、
うんうんうん、
面白いから、
うんうんうん、
でなんかルーマニアがどっかのやつでカンヌ広告賞を取った事例があって、うん、それがその、うん、ルーマニア国旗が描かれたチョコ、
ほうほうほうほう、
でなんか割とこう古くからある商品、多分な日本でいうと、ね、うん、うまい棒みたいな、
うんうんうんうん、
でそれをなんかね国旗をやめますみたいな、デザイン変更をするって言ったら、うん、それもまた大ブーイング起きて、
はいはいはい、
で結果戻すんだけど、
うん、
確かだそれはもともとそれが嘘でしたっていうキャンペーンかな、でそのビデオはよくすごく上手に作られてるので、ルーマニア国民はこれによってこう愛国心を再認識したみたいな、
はいはいはい、
締めになってるんですけど、
はいはい、
僕なんかたまたまルーマニア人に会ったことあって、
はいはいはいはい、
このチョコ知ってるって、その元々のデザインですね、ルーマニア国
旗。いいねいいね、うん、
そうそう、
うん、
これなんかすごいでしょって言ったら、
うん、
初めて見たって言われたことがあって、
そのチョコを、
そうそうそうそう、
へ
え、いやだからまあそのなんかドンペンを初めて見る人ももちろんたくさんいる、
面白
と思いました。
なるほどね、
だこのニュースでドンペンを知った人もいるだろうし、
あ、そういうこと？だってルーマニアって新しい国でしょ、言ったら。
あ、そうなんですか？
90 年代とかに、まあ民主化された国ですよ、確か。あ、もうちょい、もうちょい前だったかな、確か。
あ、ルーマニア革命は1989年。
はいはいはいはい、はい。で、なんかその、王国かなんかの紋章が抜けたのが今のルーマニア国旗だった気がするんだけど、合ってるかな。
なるほど。
で、そのチョコレートはその真ん中の何かごちゃごちゃっとした紋章がないやつなんですか？それともその前からのやつなんですかね？
あ、ないやつだと思います、多分。
あ、じゃあ本当にこの、ここのとこ30年ぐらいのチョコレート
ですか？それ。多分。
まあ、それは知らない。そのルーマニアの人は何歳で何年日本にいるんですかね？
ちょっとそこまではわかんない。
いや、もしその人が56歳で日本にいて15年とかだったら知らなくてもおかしくないなと。
ああ。でもどう、僕より若かったかな。
ああ、じゃあ、あれか。え、あ、じゃあ、そんなにシェアが大きいわけじゃないのか。
そうですね。あ、ちなみに、でも、調べがつきました。ロムチョコレートってやつで、ROM って書いてあるロムって言
うん
ですけど、
うんうん、
ルーマニア国旗デザインだったものを、アメリカ国旗に変えます。
それはもう最初から嘘だわ。そうそうそう。そんなわけないもん。
そう。で、めっちゃ抗議活動が起きた。
まあ、でしょうね。
うん。
え、それ、むしろよく広告賞を取りましたね。
ね、でもなんかね、実際にね、スニッカーズを抜いて、ルーマニアでチョコレート菓子のマーケットリーダーになったそうです。このキャンペーンによって。
言ったら炎上商法じゃないですか。
あ、そうです、そうです。
あ、それもでも、賞をもらうんですね。むしろそっちの方が面白いな。
うん、確かに。
つまり、広告とは何かじゃないけど、広く知られることが大事、うん、誰もなるべく傷つけずに広く知られることが大事っていうのが、ね、傷つけない、まあ、炎上商法というとちょっと強いけど、炎上商法が、
うん、
もう賞を取るってことですね。
そうですね。
面白。オランダにしますとかだったらなんか、シャレな気が、ドイツとかオランダにしますみたいなのだったら、
はいはい
はい、なんか、シャレでいい。アメリカは嘘だな。あのトリコロールって言ってね、その、はいはいはい、同じような、
なあ、フランスにとかね、
国旗のデザインって意味で、うん、はいはい、フランスとかそうそう、わかりました。 すいません、M1 とインターネットの申し込み届かなかったけど、
はい、大丈夫です。
今回のトレンド、はい、我々の選ぶトレンドハッシュタグは何でしょう、はい、これ。
ハッシュタグ、ドンペンですね。はい、では4つ目に行きたいと思います。これは、事前にいただいたお手紙およびスタッフが用意したものの中から、僕が1枚くじを引いて決めていくんですけど、
よろしくお願いします。
じゃあ、はい、今日も引きますね。ガサゴソガサ。はい、行きました。お手紙ですね。ポッドキャストネームふみちゃんさんからです。
お手紙だ。うん。
はい。柳瀬さん、今井さん、こんにちは。いつも楽しく聞いております。ポッドキャストを聞いて面白そうだなと思ったので
、
体験してみるということをしていたら、2022年の人生初がたくさんありました。イベント参加、うん、歌舞伎、落語、一人旅など、初めはドキドキするけど楽しいですね。は次は新社と宝塚にチャレンジしてみたいです。そこでお二人の人生初のエピソードを聞いてみたいです。ハッシュタグ人生初、よろしくお願いします。これは、そっか、僕らが言ったもの、を聞いて言ってくれたってことですね。とても嬉しいですね。
この方素晴らしいですね。
ね。
すごい。
書くありたいなと思いますね。
ですね。
うん。
なんか。
いくつかわかんないけど、なんかいくつであってもすごいな。
ですね。
うん。
なんかナイフ一本で無人島に行くとかいうハッシュタグ作ったらやってくれるってことですよね。
なるほど。
あれ違う？
いや、まあ、それの魅力を僕ら語れればいいですか？
あ、語れますよ、もうもちろん。
やばい。やったことないでしょ。
まあ、さすがに無人島はないですけど、
はいはい、
ナイフ一本で山はありますよ。
おお、そうなんだ。
うん。ちょっと、なんかそういう、すごいな。ちゃんと、なんかその、インプットをアウトプットに変えてるってすごいですね。
うん。
なんか感動しちゃった。ちょっと、もう、やってよかったと思いました。
そうですね。
うん。
人生初、今年なんかありましたか？
イミューズを飲みました。
え、なんすか？
でしょ？そうなるじゃん。
うん。
キリン、アサヒとかキリンとかのキリン。
はい。
ビールメーカーのキリン。
うん、うん。
キリンが出してる、プラズマ乳酸菌。
ああ、はいはいはい。
ヨーグルトテイストドリンクあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、イミューズって言うんですよ。僕も多分次会った時に、あれ何でしたっけ？言われたら多分。答えられないと思うんですけど、はいはい、目の前に今その空き瓶というか空きペットボトルがあるんで、
はい、
それを読んだんですけど、
はいはい、
プラズマ乳酸菌って知ってます？
字面は見たことあります。
なんかこれこの前聞いたんですけど、その関係者の方に、
はい、
例えば R1
の乳酸菌
が出してる、はい、そのなんか胃腸のここのこういうところに効くみたいなのが決まってるんですよ、その。
はいはい。
で、乳酸菌とかって、その、いろんな乳酸菌あるじゃないですか。それが、はい、こういうところに、まあ、薬事法的にその、歌えないんですけども、
うん、
こういうところに、こういうところにっていうのがあるんですよ、本来は。でも、
おー、なるほど。
まあ、そうそうそう。
ねはいはい、
あ、そうそうそうそう、もちろん言えないんだけど。で、その、キリンの方曰く、
はいはい。
いや、プラズマ乳酸菌すごいんですよ、
と。おー、なるほど。それ大丈夫。そうか。別に広告で言ってるわけじゃないから。
あ、そうそうそう。雑談です、それこそ。
はいはいはい。
言ったら、その R1 みたいな、まあ、R1 とは言えなかったですけど、
はいはい、
R1 みたいな、いろんなとこに効く兵隊みたいな乳酸菌たちの、リーダーみたいなやつなんですよ、と。
へー。
だから、その、体の中にある、その乳酸菌みたいな連中を、
うん。
まとめて活発にするんですよ。
なるほど、なるほど。
ようなことを言ってました。こういう言い方はしてないですけど。
はいはい。
だから、プラズマ乳酸菌っていうものはすごいんです。そして、それにすごい研究投資をしていて、これいい製品なんですよっていうようなことを言ってたのを聞きましたってことなんですけど。で、あ、へえ、そうなんだって思うじゃないですか。
はい。
で、僕はそんなにヨーグルトドリンク、まあ飲むときは飲むんですけど、あんまり熱心に飲まなくて。
なるほど。
むしろ牛乳の方が好きなんですけど。
うんうん。
まあ、そうなったら買ってみっかと思って、飲んでみたんですね、
うん。うん。
で、まず味がカルピスみたいな感じです。
はいはいはい、は
い。で、入ってるペットボトルも、言ったらカルピスみたいな大きさのペットボトルなんですよ。
うんうんうん。
で、だから R1 みたいなこの一口で食いっていくタイプではなくて、
うん。
もうちょっとこの清涼飲料水的な
はいはいはい。
薄さ、濃さ、ね。
わかります。500ミリリットルですもんね。
う
ん、
あ、そう、うんうん。で、まあ、それが効くか効かないかはちょっと僕あんま分かってないんですけど、まあ、全然美味しいし飲む、見かけたら、それからたまに見かけたら買うぐらいの感じなんですけど、なんていうのかな、これって売るの難しいだろうなと思ったんですよ。
う
ん、つまり、R1 みたいな、その、健康に良さそうな乳酸、ヨーグルトドリンク市場はもう R1 のもんじゃないですか、トップシェアは。で、まあ、ヤクルトのなんとか線みたいなのもありますけど、
うんうん、
でもそこにこのイミューズは入ってこないと思うんですよ。入れるの難しいし。でも、カルピスはやっぱカルピスのものですよね。あの市場は。だから、でもっと言うと、売り方もカルピスはその、なんだっけ、学生さんが夏に飲むっていうようなイメージをこう、もう世界観作ってますよね。
うんうんうん、
あとそのね、明治のさ、明治乳業のさ、
はい。
あ、ね、サントリーでしょ。サントリーのコピーって知ってる？
水と生きる。
でしょ？
はいはい。
それ、キリンでないじゃん。
おお、確かに。
だからその、やっぱり、その、サントリーとかってすごいなと思うのは、その、水と生きるっていう、
はいはい。
我々にとって日常で何も役に立たない言葉をちゃんと覚えてるっていうことができてるのはやっぱ広告としてすごいじゃないですか。
そうですね。
やっぱそれキリンってそれをやるのどうすれば、自分がキリンのマーケティングセールス部門の人だったらどうするだろうなっていうのを結構考えちゃいましたね、それ。まあ、結局僕、このイミューズ、
はい、
なんだかんだ飲んでるんですけど、それ聞いてかな。なんかこうやって口コミ言うのかな、別に僕何ももらってないですよ。お金も何も持っていて面識もないし。ただ、なんか、なるほど、面白いこと考えるなーっていうのが今年初めてやったことかもしれないですね。イミューズを飲む。これなら無人島でナイフ一本見えやすいし。
はいはいはい。あ、でも確かにそのキャッチを覚えていくかも面白いですね。その。
面白いですよね。
今調べたら、アサヒビールはすべてのお客様に最高の明日を。
これは。すべてのお客様に
最高の明日を。
ああ、いいですね。でも初めて聞いた。
うん。キリンは喜びがつなぐ世界へ。
あ、それも初めて聞いたな。
はい。そしてキリンの今、公式サイトトップ見ると、小倉ひらくさんのインタビューが載ってます。
うん、おー、ひらくん。
発行を考える。
と言えばひらくんだね。ね、キリンのコーポレートカラーって何色か知ってる？
え、赤？
おー、よくわかった。今、サイト見てるからかな。
あ、それもあるかもしれないですね。いや、ロゴは赤ですもんね。
よく見てんね。でもね、その、このイミューズっていうドリンクのペットボトルの蓋のとこ見ると黄色の、金色なのよ。だから多分赤と金色なのかな。
なるほど。
とかね。
はいはい。
まあまあまあ。
でも、そうですね。水、ん？ペットボトルの蓋の色ってのは結構、イロハス以降、すごい工夫されてる気はするかな。
へぇー。あ、蓋の色はね、白なんだけど、入ってるキリンのロゴが。
うん、ああ、そういうことですね、
なんでこれ赤にしないんだろうって、そのコーポレートカラーが赤だったら、とかね。まあこれ、つけてるわけじゃないですね。なんか、こういう、その、さっきのドンペンだったり、ルーマニアのチョコじゃないけど、なんとなく触れてる広告で、なんとなく言える、言えないって、やっぱり、そのマーケットとか広告の、成功失敗が出てる気がするなっていう気がしますね。
まあ、あれですね。目の付けどころがシャープでしょとかめっちゃそうですよね。
あれもすごい。あれ、今でも使ってるんですかね。
あれね、確か変えたんですよね。
変えましたよね。
うん。
そう、でもそっちの方がやっぱ残ってるもんな。
うん。あと、
まだここにない出会い。
ああ、そう。僕、まだここにない出会いすごい好きだったんですけど、今戻ったんですよね。Follow Your Heart。
あ、これは。そっちに戻ったんだ。
そう。これはリクルートの両方キャ
ッチ。うんうんうん。多分そっちの方がずっと長かったですね。
そうです。
僕がだから、20代の頃とかは、そっちだった気がする。だ今で言えないものって、うん、フォロー・ヨア・ハートってことはパッと出ない。
ああ、はいはい。
うん。
あと、心と体人間の全部とかね。
あ、それなんだっけ？
これオリンパスですね。
ああ、そうだわ。あ、いいですね。何が違うんだろうね。なんか。
まあ、まずでもそのサウンドロゴとしても優れてるんじゃないですかね。CM。
はいはいはい。
つまり、目だけじゃなくて音でも覚えてる感じはありますね。
声に出して話したい日本語みたいな感じしますもんね。そうそうそう、確かに。 勉強になります。今井くんの、なんだっけ、ハッシュタグ。
初めてで、
ね。初めて。
いや、考えたんですけど。いや、だから良くないなと。パッと出てこない。まあ、バンコク行ったとかあるんですけど。
初めて？
そうです。東南アジアに初めて行きました。はい。
このお便り送ってくれた方、何という方でしたっけ、はい
はい、ふみちゃんさん。
ふみちゃんさん。ちょっと、ここをもしやれたら切っても、切らなくてもいいんですけど。はい、この送ってくれたふみちゃんさんが、
はい、
やれそうなこととやれなさそうなこと両方、やれなさそうとか、やるのにちょっとハードルがあること、両方言おうぜ。
はいはいはい、それなんですか、その別に僕らの人生初じゃなくてもいいからってことですか、
うん、まあ、人生初の方がいいですけど、まあそうじゃなくてもいいですよ。初めてで話せばいいんじゃないですか、
はいはい
はい。一個は僕はこのイミューズを飲んだはやりやすいじゃないですか。コンビニであるし。
はいはいはい。
今井くんは？
スマホを2台持ちする。
はあ。それは、プライベートと仕事を。
いや、じゃなくてですね。その、うん、片方を、まあ、すごいよく言えばですけど、うん、片方インプット用、片方アウトプット用みたいな感じで。
ほう。またなくすよ、そんな2台も持ったら。まあいいのか、エアタグみたいなもんだもんな。
そうですね。だから、これはまあ割とね、快適っちゃ快適ですね。う
ん、
その
快適なんだ。
なんか YouTube とか、あるいはドキュメンタリーとかなんか見ながら、
うん、
面白かったとこをメモるみたいなこととか。
とかすごいアホな使い方してんな。
あとはその、
まあ、そっか。
うん、
それをインプットとアウトプットって言い方すごいね。
でも一応そうやって分けてるんですよ、自分の中で。こっちは打ち込む用と、そうそう。
はいはいはい。
あとはあれですね、その、動画とかを再生したまま、LINE 返せるとか。
うんうんうん。なるほど、
はい。
すごいな。あ、じゃあ、僕もう一個やりにくい方何でしょうかな。あ、ミックステープを作る。
ああ、まあ今大変ですね。
ああ。今、札幌の友達の息子さんに向けてミックステープを作ってたんですよ。リアルなこの A 面 B 面があるカセットテープで。
その人
めちゃくちゃ。
カセット。
面白かった。うん。
再生機器を持ってる人ってことですか？
持ってると思います。まあもしくは家にある古いやつをあげてもいいんですけど。いや、めちゃくちゃ面白かった。久しぶりだったら、25年ぶりぐらいだったら、これは、編集の基本みたいなものがほぼ入ってる。
ああ、なるほどな。
うん。
まあ、順番とかね、どこで
順番とか、そう、うん、あとその実務的にこの、録音スイッチを押したり、
はいはい。
曲目リストを作ったり、ライナーノーツを書いたりみたいなのは、
うん。
なんか割と全てが詰まってる気がしました。
うんうんうん、
よかったら、ふみちゃんさん、これ、やりにくそうなことで、挑戦することで、ぜひ。
そうですね。でも本当なんか昔は僕これやってたんですよね。その。
MD 時代。
ああ、じゃなくて、ごめんなさい。編集、出版社の編集やってた時に、
うん。
これはその時、先輩だった柿内さんっていう人が、
うんうんうん。
毎月一個新しいことをやるみたい。
はいはいはいはい。
昔はやってたよって言ってたかな。今もやってるかわかんないですけど。
うんうん、
で、
うん。
なんか、あ、それすごくいいなと思って、自分も何かその、うん、したことないことを。
うん。
まあ、それは別にすごい些細なことじゃなくて、なんか、一人で焼肉に行くとか、
うん、
例えば。
うんうんうん。
そんなも含めて、なんか一つやるってことを、給料日直後にやってたかな。
いいですね。お金がなくなる前に。
そうそうそう。だから、そういうのはね、なんか。
その中で思い出深いものありますか？フォーフミちゃんさんにもなるんだけど。
まあでも
失敗したってこと、うん、
結果だから、なんだろう、習慣化というか、
そういうものは
ありますね。だから、落語もそうだし、歌舞伎もそう。
はいはいはい、はい。
あと、思い出深い、ナンパ。
ナンパね。はいはいはい。それ作家さんとか、パーティーとかで会った人に声かけるとかそういうことですよね。
いや、リアルなやつです。
リアルナンパ。はいはいはい。じゃあ、どこでやりました？
なんか。
せっかくフォローしてやったのに。
いや、だから、もうだから人生一度きりなんですけど、その、
はいはいはい。
渋谷のスクランブル交差点で。
はいはいはい、渋谷なんだ。
う
ん、
そう。その時たまたま一緒にいた人が、その、まあ女性だったんですけど、
うん、
飲んでて、なんかその月一でそういうことやってるって言って、なんか、
うん、
ナンパとかしてみたいんだよね、みたいな話をしたら、
うん、
ちょっと、じゃあ私、後ろでそのなんか、失礼がないかと上手にできてるか見といてあげる。やってみなよって言われて、
うんうん、
でね、1分の1で成功した。成功というのはつまり LINE を交換するという。
おお、はいはいはい。
そうそう、成功して、だから本当に、一回やって一回成功して、別にその後 LINE してないんですけど、失礼な。それ全く知らない人に声をかけて個人情報を教えてもらうみたいなことを、うん、ナンパと呼ぶなら一回だけそれをやったことがある。
それあれでしょ？その向こう側からその女性が歩いてくるんですか？それとも後ろから追いかけるんですか？
ね、それはね、なんか結構遅い時間なのに、
うん。
あ、そう、それもなんかあるんですよ。なんかそのね。
うんうんうんうん。
つまり、センター街を駅方向に走ってる人とかもちろん相手してくれるわけがない。
うん。
ですよね。その急いでるから。
うん。
逆にこう、逆走しているというか。
ほうほうほう。
駅から離れる方向に歩いている人に、声をかけた。
はいはいはい。
っていう感じでしたね。あ、それだから後ろ、後ろつかも追いかけてですかね。並走して。
はいはい。はい、ちょっとお時間いいですか？なの。
そうそう。なんて言ったのかな。どう、なんか、どこ向かってんすかみたいなことだったと思いますね。
はいはいはいはい。で、立ち話になって。
そうそうそう。まあそのまま。で、だから結局、あ、そうだ、それラッキーだったな。多分その携帯忘れたっつって。
あ、へえ。あ、じゃあ電話かけてみましょうか。
そうそうそうそうそう。
うん。
で、そのままなんか、ありがとうございましたみたいな。なんか、感じになる。
この前さ、中目でさ、飲んだ時にさ。
はいはい。
なんだっけ、僕らのテーブルをずーっと見てる酔っ払ったおっちゃんいたじゃん。
はいはいはい、はい。
で、ずーっと見てるからさ、天下のハット被った。
はいはい。
50ぐらいのおっちゃん、
うんうん。
で、何やってんすかって声かけたら、携帯なくしたって言ったね。
その、だから僕らがいた個室的なとこに前にいたお客さんですよね。
うん、うん、うん。相当酔っ払ったんだよ、あの人ね。
そうですね。
いや、で、あ、じゃあかけましょうかって言って、はいはい、僕携帯取り出すときに、もう今井くん、やっぱ早かったもんね。まあ距離も近かったのもあるけど。
はいはい。
あ、分かってんなと思った、あれ。今井くんっぽいって思った。
そうですね。ちょっと、早く立ち去ってほしかったというか。
そうだよね。
はい。
店員さんも困ってたもんね。
そう、店員さんにすごい態度悪かったし。
ねえ、そうそう、はい、あれよくないよね。
そうそうそう。
いやー、そんなわけで、
はい、
知らない人に声をかけるだっけ？なんだっけ？初めてだ。
そうです。人生初というハッシュタグ。
人生初、はいはいはい。はい、ぜひまたお手紙ください。
そう、来年はね、それをちょっと同じの、もうちょいペラペラ喋れるようにできる一年になるといいですね。
ああ、なるほどね。
はい。
なんかハードルを下げることなんですよね、きっと。だから、
そうそうそうそう。
キリンの飲み物飲んだとかさ、うん、その程度でいいですもん
ね。ああ、そう。だし、あとまあ強制力でしょうね。
うんうんうん。
誰かとどっか行く約束にするとか。
うんうんうん、はいはいはい
はい。はい。
じゃあ初めて、はい、人生初めて、
はい、ふみちゃんさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、12月30日公開分です、まあ、
さっきの告知をしてもらって、
そうですね、改めて言いますと、1月13日金曜日の、夜19時半からですね、はい、岩手県は手話町という場所にあります、手話町図書館というところの、
うんうんうん、
で、まあ、定期的に開催されてます夜の図書館というトークイベントに、柳下さんと、僕とで、ね、ハッシュタグラジオとして呼んでいただきました。で、定員50名で参加は無料ということなので、
うんうんうん、
もしご興味があって
な、笑ってるじゃん、もうい
やいや、遠いからその、
うんうん、
まあ、お近くにお住まいの方はもちろんですし、興味ある方は電話で予約ができるのかな、図書館に電話する予約ができるみたいなので、はいはいはいはい、ぜひぜひお越しいただければ嬉しく思います。
はい。
はい、 柳島へのハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon、Music、Apple Podcast で更新しています、番組のフォローが各プラットフォームでまだ、の方はぜひフォローお願いできますと幸いです、
はい、
そして更新の情報自体は番組の Twitter アカウントとあと Instagram アカウントでお知らせしています、Twitter あるいは Instagram で柳島へのハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますのでそちらもぜひフォローお願いできますと幸いです。で、番組では皆様から、聞いてくださった皆様からハッシュタグ及び感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語そして感想だけでも嬉しいので送っていただけますと幸いです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。今年も聞いてくださってありがとうございました。
ああ、そうですね、良いお年をお過ごしください。
良いお年をお過ごしください、
はい、では柳下
今井の
ハッシュタグラジオ
でした。